ベデル聖書、聖書の理解を深めるための小さな一歩。イングランドの聖職者ウィリアム・ベデルは1627年アイルランドに赴任したとき、当時の状況に大変困惑しました。アイルランドはカトリック教徒が多数を占めていたものの、プロテスタントを国教とするイングランドの支配下にありました。ところがプロテスタントの宗教改革者たちが聖書をすでにヨーロッパ各国でそれぞれの言語に翻訳していたのに、アイルランド語に翻訳しようとする人は誰もいないように思えたのです。ベデルは、アイルランドの人々が英語を習得するまで放っておくべきではないと痛感し、アイルランド語の聖書を作ることに乗り出しました。しかし、特にプロテスタント側からの猛烈な反対に直面しました。どうして反対されたのでしょうか。アイルランド語を使うことへの反対。ベデルは独力でアイルランド語を学ぶことにしました。ダブリンのトリニティカレッジの学長になった時や、後にキルモアの主教になった時には、学生たちにアイルランド語を使うよう勧めました。実を言えば、イングランドの女王エリザベス1世がトリニティカレッジを創設したのは、臣民に母語で、聖書の恩信を教えることのできる聖職者を養成するためでした。ベデルはそれを実現させようとしたのです。キルモア教区では、ほとんどの人がアイルランド語を話しました。それでベデルは、聖職者もアイルランド語を話すことができなければならないと主張しました。それは、コリント第一14章19節の使徒パウロの言葉に見られる精神にのっとってのことでした。パウロは、改宗の中では異言で、つまりほとんど理解されない言語で、1万の言葉を話すより、むしろ自分の思いを持って5つの言葉を話し、こうして他の人たちを口頭で教え諭すこともできるようにと願う、と述べたのです。しかし有力者たちは、あらん限りのことをしてやめさせようとしました。歴史家によれば、アイルランド語の使用は、国家を脅かすという人もいれば、政府の権益に反するという人もいました。また、アイルランド人を無知のままにしておく方がイングランドの益になると考える人もいました。事実、アイルランド人に対してアイルランドの言語や慣習を捨てて英語を学習し、イングランド式のやり方に従うことを義務付ける法律が制定されました。ベデルによる翻訳。ベデルは、そのような横暴な見方に左右されたりはしませんでした。1630年代の初め頃、出版されたばかりの英語聖書、ジェームズ王欽定訳1611年版をアイルランド語に翻訳する作業に取り掛かりました。アイルランドのできるだけ多くの人に理解できる聖書を作りたいと思ったのです。母語で聖書を読めない限り、貧しい人々にとって永遠の命への道を見出すことは不可能だと強く思っていたからです。そう思ったのはベデルが最初ではなく、それより約30年前、主教であったウィリアム・ダニエルも、聖書がわからない言語で書かれているならその教えを学ぶことは誰にとっても非常に難しいということを理解していました。それでダニエルは新約聖書をアイルランド語に翻訳しました。そして今度はベデルが旧約聖書の翻訳に着手しました。いわゆるベデル聖書には、ベデル自身の翻訳と、それ以前のウィリアム・ダニエルの翻訳が含まれています。結局、その後の300年間、ベデル聖書、アイルランド語初の全訳聖書以外に、アイルランド語訳の聖書は作られませんでした。ヘブライ語学者であったベデルは、英語からアイルランド語への翻訳作業を、アイルランド語を母語とする二人の人に助けてもらいました。その二人が作業を進め、ベデルが信頼できる一人か二人の助手と共に、聖句を一つ一つ慎重にチェックして修正したのです。その際には、参考資料として、ギリシャ語セプトワギンタ訳やヘブライ語の貴重な古い聖書写本だけでなく、スイスの神学者、ジョバンニ・ディオダーティによるイタリア語訳も用いました。このチームは、ジェームズ王欽定訳の翻訳者たち、ベデルはその多くを個人的に知っていたと思われるの先例に倣い、 翻訳中の聖書に神の固有名を含めました。例えば、出エジプト記6章3節では、神の名をイエホバと訳しました。ベデルの原書は、アイルランドのダブリンにあるマーシュ図書館に保存されています。ついに出版される。ベデルは、その翻訳を1640年頃に完成させましたが、すぐには出版できませんでした。依然としてしつこい反対を受けていたからです。反対者たちは、ベデルの主な翻訳者をけなしてその訳の信用を失わせようとしただけでなく、悪意を抱いて、その翻訳者が逮捕・投獄されるようにもしたのです。それだけでなく、1641年には、イングランドに対する激しく血生臭い反乱も始まり、ベデルはその渦中に巻き込まれました。地元アイルランドの人々は、ベデルがイングランド出身であるにもかかわらず、しばらくの間ベデルをかくまっていました。自分たちに誠実な関心を抱いていることをよく知っていたからです。しかし結局、反乱軍の兵士たちがベデルを人屋に投げ込みました。そこが劣悪だったからでしょう。ベデルは1642年に死亡しました。それで望んでいた聖書の出版を見ることはありませんでした。ベデルの翻訳済み原稿は自宅が略奪され破壊された時、危うく消滅するところでした。しかし感謝すべきことに、親しい友人が何とか原稿すべてを回収しました。やがてナルキッソス・マーシュという人がそれを手に入れます。マーシュは後にアーマーの大司教、またアイルランド教会の首席主教となった人です。この人が科学者のロバート・ボイルから資金面での支援を受けて、勇敢にも1685年にベデル聖書を出版しました。小さな一歩、大きな前進。ベデル聖書は世界的に絶賛されたわけではありません。聖書をよりよく理解するための小さな一歩でした。とはいえ、大きな前進です。アイルランド語を話す人々にとっては特にそうでした。アイルランドだけではありません。スコットランドや他の多くの地域においても前進であったと言えます。人々は神の言葉を自分の母語で読んで霊的な必要を満たせるようになったのです。ベデル聖書は現代に至るまでずっと真理を愛する人たちが霊的な必要を満たす上で助けになってきました。比較的最近、聖書の実際の教えを学んだアイルランド語を話すある人はこう述べています。ベデル聖書を読むと、聖書の言葉を母語で聞くことになります。私と私の家族にとって、それは聖書中の素晴らしい真理を知るようになるのに寛容なことでした。以下は補足情報。ベデルは忘れられることなく認められる。1685年にベデル聖書が出版されてからほぼ300年間、その聖書以外にアイルランド語の簡訳聖書は出版されませんでした。その後、1981年にカトリックの学者たちが現代アイルランド語で翻訳したメイヌース聖書を発行しました。その聖書は前書きの中で、17世紀に自分たちの翻訳聖書を出版したアイルランド教会の偉大な業績を称えています。言うまでもなく、それはベデル聖書のことです。しかし実のところ、カトリック教会はごく最近までカトリック教徒にベデル聖書を読むことを禁じていました。メイヌース聖書を発行した学者たちは、1971年に自分たちの予備翻訳をいくつか出版しました。ペンタチューク、聖書の最初の5つの書はその一部で、それらカトリックの学者たちは、ベデルの先駆的翻訳を称えて、本の扉の前のページに、ウィリアム・ベデルを偲んでという言葉を記しました。そのペンタチュークの翻訳者たちは、ヘブライ語聖書中にテトラグラマトン、神聖四字、すなわち YHWH で表されている神のお名前が出てくる多くの箇所で、アイルランド語のヤベイという語を用いました。その例は、出エジプト記6章2から13節などに見られます。しかし残念なことに、編集者たちは、メイヌース聖書全巻を出版する際、ベデルとは異なり、その翻訳から神のお名前をすべて除き去って、 代わりにアティールナ、シュを使うことにしました。記事の終わり。